愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週には佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいてお話を伺っています。市長、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、梅雨が明けてから、はい、梅雨のような日が続いている。
そうですね、本当
に全国ですけど、はい、でももうあと数日で9月なんですよね、はい、夏も終わりに近づいているという印象があるんですが、ちょっと夏を振り返るとこの夏いかがでしたか。
はい、まあ、今年も暑い夏が続くかなと思ったら、はい、今のお話のようにあまりね、お日様が出なくてという夏だったというのが印象ですが、それでもふるさと宮祭り、また宇都宮花火大会は無事に開催をされました。ふるさと宮祭りですが、8月の5日土曜日、6日日曜日の2日間でありましたけども、過去最高の観客数でございました。
はい、
約60万人の方が2日間でお越しをいただきました。まあ、家族連れの方も例年のように多かったんですが、特に今年は外国人の観光客の方が多かったというのがイメージとしてありますね。
はい、
そして初めて企業ボランティアの方々にもご協力をいただきました。また宇都宮花火大会2017ですけども、8月12日土曜日に開催をされ、観客数は約40万人の方にお越しをいただきました。今年は特大スターマインなど花火上がりましたけども、約2万発の花火で湧き上がりました。
本当に盛り上がった夏だったんですよね。
はい、
宇都宮の花火大会もご覧になった方も多かったんじゃないでしょうか。はい、で、9月以降も宇都宮市もうすでにさまざまなイベントが予定されていまして、発表となってますよね。
はい、
その一つご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、もったいないフェア宇都宮2017、これ日時は9月の24日日曜日になります。
はい、
午前10時から午後3時、会場は宇都宮城址公園となります。
はい、
まあ、例年同様の内容ですが、もったいないサイエンスショー、そしてキッズ、子どものキッズ古本交換市などが開催をされます。
はい、この他にも宇都宮市内、はい、イベントが盛りだくさんだということで、9月1日発行になりますね。
広報、
はい、宇都宮9月号にも、はい、詳細出てきますのでご覧いただきたいですね。
はい、ご覧ください。
さて市長、はい、宇都宮といえば餃子ですけれども、はい、知名度も今全国区となりました。
そうですね、
餃子の次に宇都宮に来るものということで、はい、市長一押しがあるそうなんですけど。
そうですね、まあ、もう、カクテル、ジャズ、まあ、これは来てると思うんですが、
はい、
一押しのこれから来るものですけども、今注目をしているのは夏に生産をする大谷夏いちごなんですね。
はい、最近よく目にするんですよね。
はいはい、
寒い時期にできるこう果物というイメージがあるんですけれども、ね、はい、この暑い夏にも生産できるんですね。
できるんですね。味も品質も一級品です。
はい、
しかも夏から秋にかけて食べられる。どうやって作るか気になりますよね。
気になります。
はい、
どうやって作ってるんでしょうか。
はい、まあ、大谷といえば大谷市ですけども、実はその採掘場跡地の冷熱エネルギーを利用したイチゴを栽培してるんですね。
はい、
まあ、この跡地で貯留される水、この水の年間を通しての温度は平均10度程度に保たれていますので、はい、暑さに弱いイチゴの栽培に適しています。下から汲み上げた冷水、これを使って、夏イチゴを作るんですが、6月から9月をピークに11月頃まで収穫できるようになりました。
もうこれで1年中楽しめる、
ね、
という感じですよね。
はい、
栃木のイチゴ。
はい、
大谷石の採掘場跡地を有効活用してるんですか。
はい、
今観光でも注目集めてますけど、
です、ね、
すごいですね。はい、環境にも優しそうですよね。
そうなんです。しかも夏に収穫できるイチゴの需要というのは多いんですね。市内の飲食店や洋菓子店、都内の百貨店やホテルからも好評をいただいています。
はい、
また現在2つの法人が生産をしているんですが、さらに販路を拡大するために7月上旬には 昨年から一部の洋菓子店やホテルで取り扱っていただいている沖縄県に私も行ってまいりました、はい、まあ、トップセールを行ってきたんですが、
市長自らですか、はい、沖縄県に営業に行ってきたんですね。
そうなんです、営業行ってまいりました。
手応えいかがですか。
はい、味品質はもちろんのこと、大谷夏いちごの栽培されるストーリー性ですね、これも十分評価をいただきまして、環境にもいいと、まあ、いうことで、はい、ホテルから早速受注をいただきました。国内高級リゾート地である沖縄のホテルで提供されることは大谷のイメージアップや農産物のブランド力の向上にもなりますし、はい、何よりも生産者の意欲にもつながっていくと思っています、うん、また24時間体制でアジア輸出を行っている貨物空港が沖縄にあるんですね、
はい、
その貨物空港の運営事業者にも貨物空港を活用した農産物などのアジア展開について前向きに検討をいただいています。
はい、今後の展開どのようにお考えなんですか。
そうですね、まあ、現在2つの法人で生産しているとお話ししましたけども、はい、供給が今追いつかないんです、まあ、大変好評だということ、今後は生産者を確保して、はい、生産量の拡大に取り組んでいかなければならないということを今思っています。はい、またさらには関係団体や民間企業と連携して大谷の冷熱エネルギーを活用した大谷夏いちごの産地化を図りながら、大谷の地域資源を生かした振興にも取り組んで、さらに販路拡大を進めていきたいと思っています。
大谷だからこそできるということですから、はい、本当にこう全国どころか世界にもこれは発信していけますよね。で年間を通して、地元産のいちごが食べられるようになるんです ね
時代は変わりましたね。
本当ですね、はい、でも楽しみですね、はい、大谷夏いちご皆さんもよく覚えておいてくださいね、はい、さあそしてですね、新たな魅力が見えつつある宇都宮市なんですが、この公共交通についても実はいただいてまして、はい、その中からあの月1回質問を選ばせていただいて、はい、市長にお答えいただいています、
はいはい、お願いします。
こんな質問なんですが、 LRT の軌道を道路中央に敷くと車線が少なくなって自動車の渋滞が今よりひどくなるのではないでしょうかという心配が届きました、はい、市長いかがですか。
はい、今より自動車の渋滞はひどくなりません。もともと渋滞対策の一つでもありましたので、渋滞がひどくなるなんていう逆なことはならないようにします、
はい、
LRT が走る道路周辺の道路の混雑状況については、宇都宮市と警察、また国と栃木県などの関係機関と協議をしながら3段階で将来の交通状況を検証いたしました、はい、その検証を踏まえた対策を実施することで、スムーズに自動車が通行できる、渋滞を緩和できるということを確認いたしました、
はい、
まあ、その3段階の検証というのは、周辺道路も含めた混雑状況を検証したということ、そして交差点の混雑状況も合わせて検証しました。また主な交差点で車1台1台の動きを再現した交通ミクロシミュレーションを実施いたしました、はい、まあ、これによって、まあ、科学的なデータをもとに、まあ、検証いたしましたので、まあ、交通渋滞の緩和に一役買ってくれるということになります。
なるほど、ね、LRT を中心としたこの公共交通ネットワーク、はい、もっと詳しく知りたいなという方もいらっしゃると思うんですが、はい、どうしたらいいでしょうか。
そうですね、まあ、これから LRT だけじゃなくてバス路線もどんどん増やしていきますし、
はい、
地域内交通も増やしていきます。そのような交通未来都市宇都宮オープンスクエアという、まあ、情報発信拠点を8月29日火曜日からベルモール1階フードコート北側に開設することとなりました、
はい、
ここでは LRT の詳しい情報はもちろんですが、 VR 体験やイメージ映像なども見ることができます。ぜひご来場いただきたいと思います、
はい、
また専用のホームページも開設いたしますので、そちらもぜひご覧ください。
わかりました。あと9月2日土曜日午後2時半から、はい、栃木県総合文化センターで、はい、LRT の早期着工を目指す市民大会も開催されるんですよね。
そうですね、
興味ある方はどんどんご参加いただきたいですね。
はい、お願いいたします。
はい、引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていきますので、どうぞ番組宛てお送りください、はい、ということで今月もお付き合いいただきました、住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。いろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。住めば愉快だ